お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットサイマルラジオにてパソコンやスマートフォンで全国からお聞きいただけます。私永野由佳がお届けしております。金曜日の七子チャットラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。農林水産振興課より松岡恵さん、そして舞鶴フルルファームより秋安俊秀さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、もうねフルルファームといえば舞鶴市の皆さんにはすっかりおなじみかと思いますが、改めてどういった場所か簡単にご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、では私の方からご紹介させていただきます。皆さんね、あのフルルファームというともう農村レストラン、うん、あのね、ビュッフェスタイルのレストランというイメージが、はい、非常にお強いかと思いますが、あのレストランももちろんなんですが、今スイーツも非常に充実をしてきておりますので、ちょっとあのお昼の時間じゃないな、夜の時間じゃないなっていう方はスイーツをねお買い求めいただきね、来ていただけたらと思います。
はい、ということでね、農村レストランのイメージ確かにありますよね、はい、であとマーケットもありますし、あの豚さんがいたりね、はい、ポニーがいたりもしますけれども、はい、スイーツにも力を入れていらっしゃるということで、はい、松岡さんは何がお好きですか。
とね、私ね結構あの甘い系が好きなので、うん、はい、あのチョコとかね、そういうフルーツよりも私どっちかというとチョコ派なので、そういうのが、はい、
ね、チョコレートを使ったクッキーとかも取り扱ってますよね、はいはい、私この間ねフルルさんのお菓子工房行った時にフルーツサンドが売ってたんですよ。で最近フルーツサンド流行ってるじゃないですか。フルルさんは一味違った。
本当ですか。
シフォンケーキやった。パンじゃないの、食パンに挟まってるでしょ、ケーキとクリームが、はい、シフォンケーキなんですよ。
そうなんです。
めっちゃ凝ってると思って
私ね実はここあまり大きな声で言えないんですが、うん、ちょっとフルーツサンドなんか食わず嫌いじゃないですか。ちょっと
なんてこと、
なんかね、なんかちょっと苦手だなってずっと思ってたんですけど、うん、食パンとクリームってどうなのって思ってたんですけど、うん、今の聞いて、うん、あ、シフォンなんだと。
絶対美味しいですよ。だったらこれいける。
めちゃくちゃ美味しそうでした。
人生損してますよ松岡さん。ぜひ食べてください、はい、
ちょっと今度挑戦してみたいと思います、
はい、ありがとうございます、はい、まあ、そんなねフルルファームさんなんですけれども、はい、この度フルル冒険団今年度から始まったということなんですね、
はい、
こちらはどういったものなんでしょうか。
ね、あの1年を通じてもう小学生中学生、まあ、幼児の方も保護者と一緒でしたら参加していただける体験企画なんですけど、
はい、
毎月、第1土曜日に開催してます、
うん、
で、まあ、どんなことかというと、とにかく私が思ってるのは、うん、この1年を通じて子どもたちに生きる技、まあ、生きていく技、生かせる自然、まあ、環境も含めて、
うん、
そして、育む情緒というこの3つを、ね、キーワードにしてるんですが、まあ、本当にこう今ね、コロナのこともあって外へ出にくかったし、
うん、
逆にというかゲーム依存症みたいなね、そういうこともこう聞いたりします。
うん、
もうできるだけ外へ出てほしい、外へ出て生きる技を身につけてほしいし、
うん、
自然にはこんな力があるということ、うん、そしてそれを通じて、感性というかね、それを磨いてほしいというのが私が願ってる思いですね。
うん、
はい、
いや深いですね。
深かったですね。
ただの遊びじゃないですね。
実は私も隣で聞いてて思いました。いや本当にね、いろんなこのね、このメニューというかプログラム見てたらすごく楽しそうなので、単純に楽しそうって思ってたのが、うん、そういう深いテーマがあったと、う
ん、は
い、
ね、1年間を通じて生きる技、ね、生かせる自然を学び、自然、人、命の関わりを通じて情緒を育みますというのがこのフルル冒険団ということなんですね、はい。でこれ毎月第1土曜日に実施がありまして、次が7月の2日土曜日ですね。もう今年度は3回4月5月6月と終わってるわけなんですけれども、はいはい、そしたら今までの感想といいますか、エピソードをお聞かせいただけたらなと思うんですが、
はい、6月4日に開催したビーチクリーンね、
うん、
瀬崎の海岸でやったんですけど、プラスチックゴミがもう本当にたくさんあります。もう子どもたちはもうはいお願いしますと言ったらもう一生懸命拾ってくれました、うん、まあその前にね府立大生が応援に来てくれてるんですが紙芝居やってくれて、このプラスチックゴミはマイクロプラスチックゴミになってこういう自然環境また動物生き物に影響するんですよという、それを聞いてもらうとね、聞いてもらった、すごくこう食い入るようにね質問したり、その意識を持ってこう拾ってくれた。だから本当に子どもたち、まあ、小さな手でねたくさん拾ってもらいました。でその時にね結構今流木もたくさん流れてて、神林ひとみさんにお世話になってね、流木アート、それとビーチグラスで、掘り出して、それで写真スタンドを作りました、飾りました。もう本当にね子どもたちの想像力、感心しましたね、そういうことがありたし、大浦森林公園ってなかなか舞鶴にあるんやけど、知らない人が多くって、
そうですね、
あそこまで歩いていくとねすごく、松岡さん行ったよね、
行きましたね、
私が連れて行ったんやけどそれまで知らないという観光館
が、そ
う
か
日本海も見えるし舞鶴湾も見えるし、でその林がね山悠々会っていう人たちによって下刈りがされて綺麗に整備されてるんですよ。だから本当にいいところです。もうそこへ行く道中にいろんな植物とか見ながらね、これはなんだどうしよう、どういうもんか、でそれと合わせて例えばここでは救命措置のちょっと勉強したんですけど、草で手を切った時はヨモギが効くんだとかね、他にも薬草みたいなもんもあって、それとかもっと大きな怪我した時はどうする、添え木の仕方とか、まず第一は連絡、どうして連絡するかっていう、まあそういうこともね勉強しながらハイキングしました。なかなかね私こういうテーマを掲げたんやけど、そういうものをスタッフが共有して、小さい子どもたちにどう伝えるのかっていうことの、これ課題なんですけど、ただ散歩するだけじゃなしに、楽しむだけじゃなしに、そういったことを少しでも伝えようとする姿勢がないとダメだなと思って、スタッフにはそういうお願いをしてます、
まさに生きる技ですね、
生きる技でしたね、
おばあちゃんの知恵袋的なね、
本当そうですね、
でもう一つね、自然中にも枯れ枝とか倒木とか、この前歩いたらいっぱいあるんですけど、これって役に立たないのっていうことになるんやけど、例えばキャンプに行った時にはそういう枯れ枝を使えるし、他にも綺麗な杉とか、ね、松も含めてこれは建築の、柱になるんだよとか板になるんだよとかいうことを、これが杉、ヒノキ、松、まあそういうようなねこともこう知ってもらう、まあ見て体験するっていうことは大切やなと思いますね。
確かに、ね、名前は聞いたことあるけど、こういう姿形をしているんだってね、もう加工された後のね、その板しか見たことなかったりするんでね、全然違いますよね。
本当そうですね、
そういうことを1年通じてね、やっていきたいなと思ってます、
ね、すごく素敵ですね。ということでここで1曲挟んで、また7月からのプログラムの詳細をお伺いしたいなというふうに思うんですけれども、こちらの、そしたら曲のリクエストはご紹介いただいてもよろしいですか。
あ、私、あ、はい、 これね、梅がね、うん、これぜひかけてっていう
スタッフさんからのリクエストで、はいはい、これなんだ
か春の日かな、
あ、春の日、はい、あいみょんでお願いします。
ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たりのコーナーをお届けしております。本日は農林水産振興課松岡さん、舞鶴フルルファーム秋吉さんにお話をお伺いしております。ということでね、フルル冒険団、生きる技、生かせる自然、育む情緒ということでね、すごく深い冒険団だったわけなんですけれども、私気になってるのがね、今日秋吉さん帽子かぶってはるじゃないですか。それもオリジナルで作られたんですか、はい、
マークが入ってますね、
はい、缶バッジをね、うん、うちの料理長が絵が上手なんで、
すごく上手です、
手作りで缶バッジ作って、
すごいこと、
やっぱりこう一回ずつなんか記念に残してほしいし、うん、それぞれのその次のテーマを絵に描いてます。前回のビーチクリーンはね、あ、
本当だ、ちょっとお見せできないのがね、
そうですね、また後でお写真撮らせてもらって SNS でアップしますね、はい、はい、ということでこのねオリジナルキャップ、そして参加プログラムごとに缶バッジもプレゼントしていただけるということなんですね、うん、その帽子すごい、このね冒険団終わっても使えそうですよね、
ぜひ使ってほしいね、
うん、色も可愛いしね、
そうベージュの帽子に、う
ん、緑の
刺繍でフルルマーク、フルルファームの、
はい、
マークが入ってます、
はい、ロゴが入ってます、
はい、とっても素敵ですね、はい、で、はい、6月まで終わりまして、次回が7月2日の土曜日ですね、はい、野菜の収穫とカレー作りが実施されるということです、はい、
ね、こう1年通じてこの参加者には畑があります、うん、そこで1年通じて野菜作りを体験してもらうことにしてます。で、来るたびに野菜が育ってる様子見ながら水やりをしたり草抜きをしたり、収穫時期であれば収穫をするっていう、トウモロコシにね、万願寺にね、ナスにキュウリに、まあ、そういったものが植わってて、
あ、いいですね、じゃあ夏野菜のカレーが、ね、作れるんですね、
そうです。ほんで今度のカレー作りは、うん、うちの料理長がもう直接指導します本当に美味しい無水カレーで、トマトがたくさんできてると思うんで、
なるほど。
それでもう一つはね、フードロス、うん、これを子どもたちも考えてほしいなということで、その野菜カレー作るんやけど、うん、皮も全部使えるっていう、皮を使うのと、もう一つその皮を使ってお楽しみの、うん、お土産があります。
お土産、皮
を使った。
なんだろう。
気になる。
ちょっと美味しいものができます。はい。まあそういうようなね、子供たちがちょっとなんか感じてほしい。
うん、
そこでなんでこんなもん、人参の皮なんで持って使うのっていう、
うん
うん、ね、三角コーナーをゼロにしたいという。前にも言ってたんやけど、うん、あ、参加コーナーね、
生ゴミね、
生ゴミ、生ゴミはね、最終は燃やさんなんということですからね、
はい、また深いですね、ただのカレー作りじゃなくて
違いましたね
フードロスまで考えられていて、はい、しかもその野菜も自分たちで苗を植えて育てて収穫したものを使うということで、本当にこのカレー作り一つでいろんな経験ができますよね。
そうですね、
こちらはまだ参加者は募集してるんでしょうか。
ね、あと 5,6 人は大丈夫かなと思ってます、
うん、はい、定員は各回20名ということなんですが、はい、あと 5,6 人余裕があるということですね、はい、で8月がキャンプですか。
はい、もうぜひアウトドアをね、子供にも体験してほしい。フルルにコテージにキャンプセットを買いましたんで、うん、それを使ってね、 もうキャンプそしてバーベキュー焚き火、うん、まあ、こういったこと、火を使うこともね、
うん、はい、
でこの時はもう一つビオトープ、フルルにビオトープすぐ下近くにビオトープ作りました、
はい、
そこで生き物観察もしてもらおうと思ってます。
なんか婚活って書いてありますけどね、はい、
婚活、
婚活、
昆虫ですね、
昆虫活動、
結婚じゃなくてね、
結婚じゃなくて
昆虫活動、
婚活キャンプ、
なるほどね、はい、
あ、それとカブトムシもね、ちょうどこの頃には
おー、カブトムシね、
発生するだろうと。今年はもうちょっと大きなカブトムシハウス作りましたね。
カブトムシね、なんか、うん、こう夏って感じがね、
夏って感じですね、
夏って感じがしますよね。
モグラと戦いながら、モグラが幼虫を食べて、ね、
あ、そっか、
だから大変苦労したけど、うん、まあ 2,300 は
2,300
だろうと思ってます。
はい、ちなみにこの8月のフルル冒険団は宿泊を伴うということですね、キャンプなので ね、
はい、
はい、6日から7日までの開催となっております。婚活&キャンプ、そして焚き火だったりね、その火の温かさ、大切さ、はい、そして危険なことも学びながら、
はい
はい、生きる技を身につけていただくということです ね、
そ、 うですね。
そして9月は手作りの竿で魚を釣ろうであったり、またね、10月にも宿泊ですね、野菜収穫&キャンプ、11月には歩いて拾って作ろうクリスマスリース作り、そして12月にはクリスマスパーティーというふうに続いていきます。そしてこのプログラム1年間ということで、4月から始まってますので3月までありますね、来年の1月には山の恵みを味わうジビエ体験、2月には冬のハイキング、若の湯でほっこり、あ、銭湯に行くんでしょうかね、はい、そして3月には春の野山を歩こうということで並行式になるということです、はい、すごい盛りだくさん、
ね、なんかもう生きる力というか生きる技をね、うん、1年間で取得できそうですよね
これ毎回言ってたらだいぶたくましくなりますよね。
たくましくなるや
そうやね、ほんで毎年これから続けていきたいと思うんで、例えば1年生が6年生になった時には
すごいことになってますねもう無人島でも生きていけそうな
まあそんな本当にこう元気なね、
あ、いやでもいいね、
そういう自然を生かせる、一緒に生きていけるこう子どもたちが育っていけばね、いいなと思いますね。
はい、それではここでお知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、本日はフルル冒険団についてお話を伺ってまいりました。いやー、すごい盛りだくさんの、ね、内容なんですけれども、こちらの参加方法なんですが、1年間を通してでもいいですし、単発でも OK ということなんですね、はい、はい、ではどのように申し込んだらよろしいでしょうか。
はい、お問い合わせ、お申し込みはまず電話で、うん、電話お願いします。電話番号は、68-0233 フルルファームまでお願いします。
はい、ということでね、参加ご希望の方はフルルファームさんまでお電話をお願いいたします。対象は小中学生となっております。ただし未就学児の方、そして障害をお持ちの方も、保護者の方が同伴でしたら参加可能ということですね、
は
い、
そうです、
はい、参加費は日帰り5000円、1泊2日1万円、年間払いの場合は6万5000円ということで、ちょっとお得になってるんですか、
はい、
うんうん、でもちろん単発での参加も OK となっております、
はい、
で定員は各回20名、で毎回お食事と送迎もついているということなんですね。
はい、東舞鶴の駅までね、うん、9時半集合していただければフルルまで、送りますし、うん、帰りも終了次第東舞鶴の駅まで送っております。
はい、じゃあ親御さんは東駅まで送るだけということなんですね、
は
い、
そうです。あ、言ってなかったけど、子ども対象で、子どもも親から離れて大きくなる、うん、ということをこうね、そういう仕組みに、
うん
うん、そういうとこで大きくなってほしい、
うん、
親の目からは離れてほしい、
うん、また深いですね、うん、この話も
やっぱりそうじゃないと、どういうかな、親の目がいつもあると気にするし、自分がこう発揮できない部分、
ちょっと甘えちゃうとこもありますね。
そうですね、
だから個性がぶつかって面白いよ。本当リーダーにあのなる子もいるし、自分からリーダー的なこう動きをする子もいて、だから子どもの社会っていうのはまだ小さいけどね、少ないけど、これが20人クラスになったら10人ずつぐらいでこうリーダー作ってやっていこうと思っています。はい、
いやこれ大人も面白そうですよね。
いや本当私行きたくなっちゃいます
残念ながら今回はね小中学生が対象となっております。はい、ご希望の方は 68-0223 まで、お電話で
0233、
あ、ごめんなさい失礼いたしました、 68-0233 まで、お電話にてお申し込みをお願いいたします。そしてね、フルルファームさんといえばエムズデリさんもね姉妹店というか、
はい、
はい、ございますけれども、そちらがね今日からビアガーデンが始まると。
そうなんです、もうやっとねもう2年間やってなかったですけど、まあ感染対策は十分取りながらビアガーデンをね、やっていこうと思ってます。デッキをも使って、もう今ちょうどね夕日が綺麗なんですよ。
いいな、
これ大人ですね、こちら。
こっち
大人用ですね。
はい、それで毎週金曜日に開催ということで、週1回なんですけどね、好評でしたらちょっと増やすかもしれません。はい、
みんなで行かなきゃ。
はい、皆さんに来ていただければどんどん開催が増えてくるかもしれない。
それは行かなきゃですね。
はい、今日から始まります6月17日金曜日から9月16日金曜日までの間、毎週金曜日に開催となります。今でしたらもう夕日ももうバッチリということで ね、はい、ロマンチックにストレス解消していただきたいと思います。時間は午後6時から8時30分、はい、ラストオーダーは9時30分となっております。なんとこちらも送迎付きなんですね。
そうです、東の駅まで迎えに行きますんで、車の心配なしにゆっくり飲んでください。
ゆっくり飲めますね。
はい、はい、
こちら、飲み放題90分おつまみ3点セット付きで3000円となっております。あ、そういえばね、私先週の金曜日に土木課の方が紫陽花園についてね、お知らせに来られて、はいはい、フルルさんのジェラートも販売してますっておっしゃってたんですよ。本当ですか？
はい、売ってますよ。ジェラートともう一つね、アジサイムース、もうこの期間限定の
アジサイムースも、
はい、もうこれがね大変人気です。
はい、舞鶴自然文化園ではアジサイ園が今年も始まっております。6月10日から、始まっておりまして、6月の26日日曜日までね、開催中でね、先週ご出演いただいた時には来週末あたりが見ごろなんじゃないかなっておっしゃってたんですよ。なのでちょうどそろそろいい頃になってきたんじゃないですか。
ちょうどいい、今度の土日ぐらいがちょうどいいかもしれません。
いいじゃないですか、ぜひぜひ。ね、アジサイももちろん美しいんですけれども、アジサイスイーツも大変手が込んでおりますのでね、
はい、
こちらもお土産に、はい、ぜひその場でお召し上がりいただくこともできると、はい、いうことですね。
綺麗なアジサイがムースの上に乗ってます。はい、
素敵、ね、そういったね、アジサイ園にてお菓子工房の商品も販売されております。こちらもアジサイ園の、期間中毎日になるんですかね。
火曜日だけはお休みさせてもらってます。
はい、
はい、
定休日が火曜日ということで、はい、それ以外の日は、はい、フルルさんのジェラート、そしてアジサイのムースが自然文化園で召し上がっていただけるということですね。逆にこのアジサイのムースって自然文化園限定ですか？お菓子工房でも、
はい、お菓子工房でも販売しております。
はい、はい、ぜひねこの時期だけのスイーツですので、はい、ぜひ目でも味わっていただきたいなと思います。もう本当にね盛りだくさんの、フルルファームさんなんですけれども、やっぱりこのね冒険団ぜひお子様のいらっしゃるご家庭の方はご検討いただきたいと思います。詳しい日時ですとか内容っていうのはフルルファームさんのホームページにも載ってますね。
はい、
はい、ぜひそちらをご覧の上お申し込みいただきたいと思います。は はい、それでは本日のゲストは農林水産振興課より松岡恵さん、舞鶴フルルファームより秋安俊秀さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。